red.
モグラグラジオです。
はい、お願いします。沖中です。
太田です。
はい、ということでね、
師走ですな
あ。あ、そうですね。もう、まあ、僕はもう2020年終わったみたいな感じの気分ですけどね。
去年も終わって、
うん、まあ、あの世の中はね、忙しそうにしてますけども、
はい、
今月のアーティストインタビューはもうね、我々モグラグお世話になりっぱなし、
はい、
のこの方に、しかもなんかインタビュー撮るの久しぶりかもっていう気分なんで。
そう、沖中さんは2年連続あのこの方の個展の最中、自分の制作が忙しくって
そうなん
インタビューできないのが
ちょっと甘えちゃってますね。
続いてました
ということでお呼びしたいと思います。
はい、
今月12月のアーティストインタビューゲストはフィギュアイラストレーターの出原幸則さんです。
出原幸則です。よろしくお願いします
お願いします、
うんうん、ね、そういうなんか世間話みたいなやつ最初に入れるんですね。
入れる時が一応あるんですけど、うんうん、あのなんかもうあれですよね、皆さんそうだと思うんですけど、若干飲み疲れが
なんかね、
ありまして、
ね、
世間話も思い浮かばへんので
そうだ、まあ、
割と早めにちょっと出原さんに登場いただいたと、
はい、
いう感じなんですけど、はい、まあもう出原さんはもうモグラグもう毎年開催、
何回目ですか、
ね、6、7回
ぐらいですね、うん、そしてまたあの来月も登場いただくんですけど、モグラグの映画ランキングの
あ、そうや、うん、
レギュラーメンバーです。そう、
うん、
お忙しですね、
うん、見てますよ、
うん、もうそれもまた楽しみなんですけど、うん、まずはまあちょっといろいろ話す前にプロフィールを改めて読みたいと思います。1974年高知県勝尾生まれ、ビール育ち、年間飲酒ビール400リットル、年間製作フィギュア400体、
はい、
東京高知を中心に活動する粘土おじさん。こんなんありましたっけ。
いや知らん。
あった
いつからやろ、
いつからおじさんって自分で言ってん
ね
やろ、
ね、いや僕が入れた文言じゃないかも
いやでも去年か一昨年も入ってましたよ、
自虐的になって。
で、ナイキ、アシックス、ヨーロッパ、タワーレコの広告などを手掛ける一方、作家として各国で作品を発表し続けている、うん、キノコの山、キャラクター木の山さん、桂浜水族館、おとどちゃんなどの作者でもあると、うん、いうことで、
はい、
うん、
はい
はい、もうそのナイキっていう表現やめてほしい。もう
何
年前のやつにすがってるんだ
それも毎年言ってる、
うん
うん、
もういざとなればナイキって言ってますからナイキです僕は
まあね、ナイキあのあれ今回搬入の時はあのナイキの何でしたっけ、なんとか U、 あのなんかカスタムできる、
うん、ああうんうん、ナイキ ID、
ID か、うん、の箱3個ぐらいあってめっちゃ好きやんと
好きです、うん、ナイキはねやっぱり、
うん、いやまあそんなね、出原さんはさっきちょっと話しかけたんですけど、はい、モグラグで毎年開催していただくことは早7回目ぐらいだと思います、はい、で初年度と2回目の間1年空いてるんで、
空いてる、
多分6回ぐらいは連続でしてもらってるのかな、うん、5回ぐらいかな、多分ホームレス以降毎年ですよね多分。
そうやんね、
うん、
そうやね、
でもホームレスが最初でしょ、
最初のホームレス、
一番最初はホームレスなんで、ね、
1年空いて
で下品か、
下品、
うん、
下品以降
からずっと毎年ですね、
う
ん、
そうで、
ありがたいことです。
そうで去年がね、そのいやほんま俺インタビュー撮るべきやったと思ってるんですけど、
うん、
なんで撮れへんかったかもう思い出せないですけど去年が初の絵画展。
そうです、
うん、
そうでした、
うん
うん、
でまあモグラグでは毎年まあその新しいチャレンジをやってもらえるのが毎回楽しみなんですけど、
う
ん、
はいはい、
そう去年はだからフィギュアイラストレーター改め画家の出原幸則ですっておっしゃってましたからね。
そうでしたね、
はい、
もう展示が終わったらもう別にそんな元に戻ってました、ね、うん、 でもあの後もう一回台湾で絵画展やったので、
はいはいはいはい、そうですね、
その去年は絵描いてたイメージがある。
うん、で今年はその流れから、うん、あのもう出原さんのもう盟友、うん、金子南平さんが1月にモグラグギャラリー、
そう、ね、
皮切りに今年の話
ですよ。
そう
本当よね、
で12月出原さんで締めるってことで免平に挟まれたね、
1年を通して、
うんうん、そうなんです
だったですけど、うん、だからその去年の我々が1年間通じて配信してた南平記にも出てもらったり、
うん、そうだね、
もうなんや言うたら出原さんいろいろ頼んでるっていう、
嬉しいです、
お世話になっております
もうね、迷惑かけ同士です、本当にその2階にね、どんだけいるんだっていう、ね、かなりの時間を過ごした感じがします。
そうっすよね。いやでもそれでもやっぱまあ高知と東京行き来しつつ、うん、海外の展示も毎年 2,3、ね、本は絶対やって、うん、
今年は忙しかったです本当に。
あ、
いや今年一番私出原さんとお会いしてないと思いました。
あでもそうだね、でも展示もあんま、
う
ん、
そうかも、
見に来れなかったかも、うん、
はいはいはい、いやこれね、そうか、今年がやっぱまあ言うてね、先月も2人展ね、うん、あの片桐仁さん
何でしたか
やってました、
ラーメンズの片桐さんと、
うん、ね、ソフビの展示をしてました、う
ん、あと地元高知ではまあもともとラジオやってましたけど今テレビも出ててね、
うんうん、うわそうそう、もうスターですから本当に
コーチが生んだ、
おいデアラーって全然本当知らんおじさんから言われるんだよ本当に。
あもうそうか、ラジオだけじゃなくてテレビも出始めたらやっぱ顔を指しますよね。
そうみたい、うん、あのフィギュアはもともと知ってても、ね、うん、顔まで知らんから、
はいはいはいはいはい、どうしたんですか、すげえですね。
いやーね、でもなんかきあの基本的に来た話は断らないスタンスでやってたけど、ちょっと去年今年ぐらいでちょっともう疲れたかもって疲れるから嫌だってちょっと思い始めてます、もうちょっと
そうですね、うん、ちょっと体が心配になってきました。
そうっすよ ね、
なんかね、 本とかも読みたいしね、なんかあんまりそんな時間もないですから。
ああそっかそっか、うん、インプットのあれもっていう、まあでもとはいえそんな中で今回、はい、この出島静香はでかい OL が完全新
新作、
新作、
うん、そうなんですよ、
全部新キャラクター、
うん、ホームレス以来ですね。
うん、
ま、前までは割と1年に1個ぐらい新しいテーマとストーリーで作ってたんですけど、
うんうんうん、
なんか最近ほらなんかそのソフビの展示とか、
はいはいはい、
あとそのサトシ君でやってくださいとか、こうほら向こうの要望もあったりして、
あ、はいはいはい、
なんか結局今まであるやつをこううまいこと見え方変えてやってただけだったので、
うん
うん、なんかそういえば新しいキャラクターに名前つけるとか性格つけるとかもうできなくなってるじゃんっていう、
あ、はいはいはいはい、
もうお前あれだろう、貯金で食ってんだろうみたいな感じになってたんですよ、だましだましやってましたけど、
はいはいはい、
ちょっとここは新しいやつをカイモグラグでやってみたいっていうのがあったのでやりました。
これってのはしかもこの出島静香の世界に出てくる主要キャラがもう10人以上いるじゃないですか、
はい、います11人、
そうですね、
うん、やっぱゼロからこういう、うん、全部設定とかも決めてみたいなんてやっぱか時間かかりますよね。
そうやんね、なんかなんかもうなんかあったら、うん、あこれあのサトシ君の友達みたいに今まで逃げてたところがあるんですけど、うん、こう静かっていうのを考えてそこから静かって何でしょうかみたいな、
うんうんうん、
ここから話を膨らましていったので、あとなんかその確か顔とかも、
うん、
これでいいのかなみたいな、なんかね、もしかしたらこれなんか何年も続けてシリーズになる可能性もあるから、
はいはいはい、
この 丸山くんの顔これで合ってるのかなみたいな、その初めてやからなんか、
はいはいはい、
分からんのよね、
はいはい、
丸山くんでしたっけ、丸川くん、
丸川くんですねこのぐらいまだふわっと、
まだ定着してない、
ふわっとしてる、
うん、
丸川くんです、
丸川くんですよね、う
んうん、なんか結構印象的やったけど、でも搬入の日に、うん、静かちょっと好きやから、うんっていう、なんか愛着めっちゃあるみたいなこと
あります。今まで特に女の人を作ると割とこう雑に作ってた、うん、なんかその可愛くとか綺麗に作るのがもともと得意じゃないのもあって、うん、こうなんかこう必要以上にしわくちゃにしたりとか、
はいはいはい、
なんかおっぱいだけ強調したりとかこうふざけてたんですけどね、はいはい、いやでもそういう静かはそういうのじゃないと思ってちゃんと作ってあげないとっていう、
はいはいはい、
作ってるで静かはやっぱり今回たくさん作ったので、
うん、
作ってるうちに静かはなんか変な怪我し方したくないあのおっぱいとか見せたくないし、
うん、
人に見られたくない静かのおっぱいとかって
まあパンチラまで
パンチラまでですね、下着姿
しか作
ってない。いや確かにだってあの静かの髪型のバリエーションがもうなんかえなんかすげえおしゃれな、なんか今しの髪型してるのもあるし、
今まで女の人の髪がどうなってるかって知らなかったんですよ毎日見てるはずですけど、
はいはいはい、
女の人の髪このぐらいの長さの人がくくったらどう見えるとかが分かってなくて、
うんうんうん、
静かの髪の長さ決めてからなんかいろいろ人の髪がどうなってるか見るようになってあれはちょっと横へ流してるんだとかこう、
ああそうですね、
分かってなかった、
ま、前髪だけ上げてるのとかね、
う
ん、
そうですね、
ありましたけど、なんかあの何っけ、あの剛力彩芽みたいな髪型のバージョンもあるしね、
ああくるくるちょっとくしゃっとな
のね、極悪女王のバージョンのね、うん、もあったりしましたけど、うんうん、これでも、うん、よくお客さんが、うん、から聞かれたんでまず最初に聞きたいですけど、
はい、
なんで OL っていうか このキャラはどうやって出てきたんですか。
ねでっかい女を作りたいっていうのは前からあったんですよ、
はいはいはい、
でもそれがビルぐらいでかいのかあの定まってなかったんですよ、
はいはいはい、
で今回初めていやもっとちゃんと地に足のついたでかい女が今作りたいのは
リアルが差がある、
そうそうそうそう、存在するかのような
おりそうな、うん、でだから今までこうキャラクター作るときに、
うん、
背の高さとか結構曖昧というかでかく作っちゃうときもあったけど、うん、一応静香を一番最初に作って、
うん、
この子が186センチある OL っていうのを決めてから、うん、あのな並びで
他の人の
やつも作っていった、ね、
うん、
だからその今作りたいのはその実際 OL で働いてる背の高いでかい OL、
でかい OL
今の気分
はいはいはい、うん、なるほど、うん、これ改めて昔聞いたかもしれないですけど、うん、あのキャラ作るときって、はい、まずなんですかスケッチみたいな、
ラフスケッチ書きます、
はいはいはいはい、
書いてから作るけど、
うん、
今回割とあのその身長決めたせいで、
うん、
今まで頭身とかめちゃくちゃやったけど
はいはい、はい、
一応なんかこう顔がちっちゃくないとその背の高い
あ、まあそうですよね、
もの自体をこう表現できんから、
はいはいはい、
今回プロポーション的に頭がちっちゃくなって
る、まあ、スタイルいいっていうかね、うん、あのひとみちゃんとかはもっと昭和な体型ですもんね、
うん、そうね顔もね、うん、でかいし
茶柱ひとみ
違う違う、めまんこひとみちゃん、
あそっちか、茶柱光か、
うん、
今回の
は今回はね茶柱光いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからあれやね、ほんでだからあの割と作ったら、
うん、
まあそんなにパンチがないというか、まあ普通にシュッとしてる、
う
ん、
まあ
まあバービー人形とは言わんけど、
はいはいはい、
まあ、普通にスラッとしたフィギュアになるから、うん、こう出原タッチもそんなあの目立たんなと思ってたけど、こう周りのやつをこう揃えてみたら、
うん、
全体ではなんかこう世界観は出たなと
思
ってますね、
はいはいはい、いや改めてすごいなと思いましたね、
うん、周りのキャラの濃さすごいもんな、なんか、
うん、なんかあのこう並べてても、
うん、
別にあの でかい OL 目立ってないやんっていう。
そう、なんかでかいっていうだけですよね。
そうそう、頭一つ出てるだけ
出てる、うん、いやそれがまたなんか夏のリアルヒロイン感もあるっすけどね、うんうん、あとなんかあのほんまに俺が知る限りあのもっと、うん、普通というか、うん、あっさりしてるあのジェットカイ、
ジェットカイ、ああね、ジェットカイ、
爽やかな、うん、でも親父があれやから
いや まだ分からへん、
すごい深読みしてしまうっていうか、
うわさなだけやから、
うん、そうそうそうそうそう、うん
ね、
うん、
あの藤島静香が勤めているあの創造企業キメセクインクの社長のもしかしたら隠し子的な、
うん、
っていう噂があって、
そうですよね、ハーフの可能性もね、
う
ん、
そうそうそう、
ジェット
ありますからね、うん、
うんうん、だからこのストーリーの部分をこう結構今回強調してるのは、
うん、
元々もうこの展示の時に映像化まで見越してやってたんですけど、まだそこまで届かなかった、
うんうん、
キャラクターとそのフィギュア作るところまでで今回の展示になったので、
うん、逆に良かったんじゃないですか、うん、なくて、
ちなみに今出原さん寿司食うてますけどね、うん、まあ、これもあのキャラが作った寿司かもしれないみたいですね。
オールアバウト寿司、
あ、そうや、寿司です、今回
その寿司、そう
もう一つのテーマが、
うん、
このお話させていただいていいですか。
あ、ぜひ、もう、はい、
寿司ってね、最悪なんですよ、その海外で寿司をネタにテーマにやる作家がすごく多いので、ソフビとかでも、
あ、そうなんすね、
うん、
まあ、でいろいろいるんですよ、ほんで、うん、寿司らとか、
あ、寿司ら、はいはいはい、
ほんで、でも別の作家が寿司のやつやったら、うん、寿司らの人がちょっと怒ってしまったりして、
あ、
寿司は俺がさっきフィギュア化したみたいな、そんな知らないよって思って
寿司の取り合いが、
うんうん、でそのもうでもスシラっていう同じ名前で出そうとしててみたいで、
あ、
まあ、確かにそれはダメです、
うん、そうそうそう、でスシ LA って変えてたんやけど名前で見た目は全然違うんで、まあ分かりやすいやん、日本の
モチーフやし、まあまあそうですね、
うん、どこでも通用するから、だからスシなんか絶対作ってなるものかって思ってたんです、
うんうん、
分かりやすすぎるから、
うんうんうん、
でも今回寿司じゃないやっぱりって、寿司に行くべきじゃないって、あの理由は
ね、どういうこと、
どういうこと、
リトル、うん、心の中のリトル出原が支えた、
まあ、今は寿司、まあ、ちょっとバカにしてたけど寿司作れるのか
バカにしてたんだ、
あ、
そうそう、安易だから、
あ、
日本っぽすぎるから、
うん、
でも今だったらちゃんと寿司扱って、でこれを海外に見せるのも今言ったらなんかテレが、その静かは割とめちゃめちゃにせんかった分、
はいはいはいはいはい、
なんか今までと違うところが開いてるのかもしれない。
あ、でもそれそうかもしれないですね、うん、だほんまに静かとかジェットカイとか、
うん、
超なんていうんですか、なんかこう、まあ王道というか、
うん、
なんか本当に主人公前としてるというか、
うん、そうね、気持ち悪くないから、
うんうん、だから逆なんか新しい出原さんのなんつうんですか、なんかほんまにほんまに物語展開するんちゃうかぐらいの
してほしいと思って、うんうんうん、私
したいです
、うん、
あんまりね気持ち悪すぎたりキャラが強すぎるやつのストーリーってもう別に何でもいいやんって、ね、あんまり何が起ころうが
確かに何でもありになりますもんね、
うん、それが今回もうちょっとリアル系で、
そうですよね、
そう、なんか見に来てくれる人も、あの冒頭の出原さんの、あのいつも段ボールとかに書いてる文章をちょっと読んで、
うん、
ちゃんと読んで見てほしいなって思う、
うんうん、
あの結構普通の OL っていうのをめっちゃ強調してるじゃないですか、
強調してます、
うん、
全然普通じゃないけど、
うん、OL のことを考えました今回は、うん、OL ってもうね言わないです、
言わないみたいですよ、
うん、言葉自体、ね、
うんうん、ビジネスパーソンらしいですからね、
うん、
うん、男女に言葉を変えたらあかんみたいなね、
ビジネスパーソン、 ってね。
ねえ、なんか
変な言葉ですね。うん、ビジネスマンもダメなの、
うん、そうそうそう
そうそうそう、
ビジネスマンもオフィスレディーも、うん、何差別用語になる、
差別っていうか、なんか一言共通の言葉で予防的な動きじゃないの、
ナースって言ったら
看護婦じゃなくて看護師みたいな、うんうん、キャビンアテンダントみたいな、うんうんうん、感じで、
まだでもその怒られてはないですね、うん、で、はるくんこういうのは古いんじゃないみたいな、なんか誰か言ってくるだろうなと思ったけど、
うん、そうですね、お客さんとかで言ってる人はいないですね、
う
ん
う
ん、
まあでもやっぱ OL って言葉をあえて使うことで時代設定はある程度こう限定できたりとか ね、まあ、ね、そういう使い方もまあできそうではあるっすけど、うん、まあでもやっぱりそのなんつうの、あの見てて面白かったのは、うん、お客さんの反応っすね、やっぱり、やっぱその初おろしのキャラに対して、うん、そうどういう風にこう、特に初日、うん、また例によってあのちょっと並んでいただいた方がいて、はい、いたですけど、うん、まあそのなんていうの、まあもちろん出原さんの新作ってことである程度買う気で見てくれてると思うんですけど、うんうん、どれを買うかってなった時に、
いや確かに、うん、あの静かに人気なかったらもう終わりやん。
そうそうそう。あの、だから周りのキャラの濃いの、でも、ほぼ同ぐらい、同時期ぐらいで、やっぱ、脇のキャラの濃いのとか、でもやっぱりあの、板さん、何でしたっけ、あの、
シャリゾー。
シャリゾー。シャリゾーからまあ出た印象はあるけど、でもやっぱり、静か、早めにね、埋まりましたからね、
うん、嬉しかった、やっぱり、うん、主人公として認めてくれてるように一応静か抑えとかないとっていうね、うん、感じ
ね、だから本当に
初日の人たちってあの短い設定文とか、うん、しっかり読み込む時間ないじゃないですか、
最初に買う時はね、
いやだからもうむっちゃ悩むやろうなと思って、うん、あこっち面白いって、うん、それぞれおのおの感じるところ違うと思うから、うんうん、見た人も
あれってでも結構すごいやっぱ特殊な楽しみ方っていうか、うん、それこそサトシ君って人は、うん、もう出原さんが20年以上こう、うん、育てて、
ね、使って、
うん、だ毎年見てる人らなんかいろんなシチュエーションにサトシ君がいたり、うんうん、行ったり、うん、やったりやられたりしてる、うんうんのでこうパーソナリティが完全にこうなんぞのみんなで作るというか、うんまあ、出原さん発信やけど、うん、どう受け取るかみたいなのとか、どの展示のサトシ君を見たかでその人の中のサトシ君とかって自然と出来上がっていく感じの歴史があるけど、う
んうんうん、初出しやもんね今回はね、うん、
だから普通なんつうんですか、その映画とかでもアニメとかでもそうですけど、うん、やっぱ物語に乗っかった上でキャラクターがいて、
うんああそうね、
うん、でもまずキャラクターから入るというか、うんうん、でそこそのディテールは超短い短文で表現されてるけど、うん、でも今回は特にそれをなんつうんですか、物語あるよっていうのを空間で、うん、展示でこうなんつうの、
そう
間接的にその、うん、表してるじゃないですか、映画ポスターっていう形で、うんうん、
そうね、ポスターでそれは、うん、だからその写真はいろんなシチュエーションで撮ろうと決めてたので、
うん
でそれ最初写真のままなんか写真展っぽくしようかなっていう
ね、おっしゃってましたよね、
のもあったけど、やっぱりなんかポスターとかのデザインとかも好きやから
最
終的にポスターに落とし込みましたね。
ねえ、なんか俺これなんか若干既視感あるなと思ったんが、なんか俺らの世代は結構ど真ん中なんですけど、ちょっとビックリマンっぽいなと思ったんですよ、
ね、
まあ、
ビックリマンシールってキャラクターので集めるんですけど、
確かにストーリーない
よね、ないんやけど、なんかその世界観をやんわり感じさせる短文が裏に書いてあるんですよ。
確かに
でそれがなんかそのキャラに、うん、を説明する文章もあれば、なんつうの、そのキャラがいる世界観みたいなのを、うん、なんかこう病に匂わすみたいな。でその後ビックリマンってテレビアニメが始まるんですけど、
あそうか、
でも大体子供やから裏 あの文章とか読んでも意味わかんないですよ、ほとんど。それがちゃんとしたストーリーになった瞬間に、あ こんな話やったみたいな風に後でなるっていう。
ああ、そうか、うん。アニメあったんやね。
そう、そうなんですよね。
ありましたよ。
だあれって結構、よしあし結構微妙で、うん、なんかむしろ裏の謎の文章で想像してた世界、出来上が、俺の頭の中で出来上がってたもんと、うん、なんか違う、なんか違うというか、うん、あ、こんなんやったんやとなる。
それはでも、そうやね。だいたい、なんか、そもそもグッズ化されてるものって元の漫画なりアニメがあって絶対ね、
うん、
なるけど、
そうそうそうそう、
人気が出たからグッズ化されて、うん、って感じですね。ね、
うん、いきなりそのでもソフビとかって大体そうというかもう物が先やから、
はいはいはいはい、
うんうん、
でなんか割とそのストーなんか背景考える人もいたら割とでもまあ物さえ良ければいいっていう、
うんうん、
で買う方もそうやったりするから、
うんうんうんうん、
でも俺はもうちょっとやっぱりお話
見
が欲しい方やから、
うんうんうん、
結構あのお話もつける感じだね、うんうん、
しかも今回のその映画ポスターがなんかサスペリア調やったり、うん、なんか、ね、うん、なんか韓国映画調やったり、うん、
フランス映画
なんか霧島部活辞める帝王長やったりで、その同じキャラが映ってるんですけど、そのやっぱあそこはやっぱり写真力もあって、まあもちろんデザインもですけど、やっぱ想像がすごいできる状態っていうか、
うんうんうん、ね、まずなんかこうフィギュア自体で、まあ、完成してるっちゃ完成して終わりっちゃ終わりやけど、
はいはいはい、
欲しい人がいたら買ってくれたら、
うんうんうん、
でいいんやけど、なんかやっぱり写真撮ったら、写真撮ったらやっぱりそこに写ってる人がこう喋ってるように見えるから、
ああ、はいはいはい、
2人とか組み合わせたら、
うんうんうん、
もうそれだけでなんかこう勝手にね、なんか見る方が想像するから、
そうっすよね、うん、
だからもう写真見て、なんか、ああ、これなんか物語があるんやっていうのは、
うんうんうん、
もうもともとやりたかったやつやね。
うん
うん、いやー、なんか、続けてほしい。
そう、うん、だから
見たい。
そうだから、まあ、冒頭で出原さん言ってくれてたけど、そのホームレス以来のってなったけど、うん、ホームレスの時はあの漫画になったじゃないですか。
そうね、最終的に、
うんうんうん、
そうそう、
だから あれはあれで、そのなんていうんですか、まあまあキャラもそんなに多くなかったっていうのもあるかもですけど、うん、まあメインの2人がいてみたいな、う
ん、
トモロー
と
木さんと、でもあれは漫画っていう形でストーリーをつけたけど、うん、今回はもう少しなんつうんですか、こうドラマを想像させる、
あ、そうやね、
うんうん、
そう本当に多分ね、だから作ってて、
うん、
そういうのを感じたから、あの静かむやみに脱がせないとか、やっぱりそれをやっちゃうとなんかせっかくのこのデリケートな部分がなくなりそうな気がして、でまあ、そのここが初めてやけど、うん、そのこのあと高知とタイと3カ所でもうこのテーマでやるって決めてるから、
はいはいはいはい、
だからこう最初にあんまりめちゃくちゃにしたら、ね、おかしくなるから、だからこう徐々に話が進んでいくようにしたいと、
うん
う
ん、
なろうなと思って、うん、全部見たい。
そうっすよね、なんかめちゃめちゃすげえ想像力書き立てられるっていうか、
そ映像化ね、
うん、だってもうめっちゃだって、
いやなんか最後でいいんじゃないですか、映像化は、
うん、いやそうやと思う、うん、だ想像してるうちはバジェット無限やから、うん、だからどんなリッチな絵でこう
あ確かに、
ね、ドラマ想像できるすることできるなっていうのが、うん、今回の初出しゆえのっていうところもあると思うんですけど、うん、
しかもあのポスターから察するに、うん、なんかいろんな人間模様をのパターンが
あるよ、ね、あの
想像できるから、
そう
第1話では終わらないと、
うん、あの光がね、
そう、
ちょっとなんか俺はねちょっと臭いなと、
うん、あ
踏んでますよ、うん、
いや説明文設定文でさ、
うん、
午前中の仕事は茶柱を立てること、午後の仕事はその会社のブログ更新、
うんうん、
でもこう視聴者っていうんですかね、
視聴者数かな、
うん、7万人のブログ運営してるんですよ、
うわ
やばい女ですよ、
しかもタバコ吸ってますからね、うん、あの人、うん、
今回みんなに割とタバコ吸わせてます、
うん
でも7万人を運営できる女ですよ。
7万人って結構ですね。
結構なビューワー数だと思いますよ。
会社のやつですからね。
でポスターの中にそのキメセクインクの代表と二人っきりで写って
る。なかなか女子の口から出ないことですけど。あ、そう、二人っきりのあれやろ、社長と。
あ、写真あったね。
あれがね、怪しいな。
嬉しそうやって広げて見てくれたら一番嬉しいです、
うん、そう、もうね、
超実はキメセク代表って言ってるけど縛られてる姿が会社の、
うん、いや、そうだ、縛ってるのが誰かっていう話やろ。
そう、ね、誰かに縛らせてるわけですから、
うん、そう、
ちゃんと読み込んでくれてますね。
いや、かなり読み込んでますよ。
嬉しい、うん、だってそんなに読み込んでどうするんですか。
え、今後の展開を楽しみに。
嬉しいね、そんな勝手に人が作ってるものにね、そのちゃんと熱心になってくれて。
そうです、もうあれですよ、脳内二次創作がもうすごいはかどるってやつですよ。
最初は静香と、うん、そのオールアバウト寿司の人たちとの関係みたいなのが分かりやすいから、うん、そっちに注目しがちですけど、
ね、はいはい、だもうなんかそれはまあ第1話っていうか、今回はそうしてるけど、やっぱり どんどんもっといろんな人間模様、
う
ん、
そう、あのシャリゾーの師匠の握った寿司のアナゴが一本なんですよ、うん、
ああ見てる ね、 見てます
ね。あれとかもいいなっていう、うん、うん、
ああいうその小道具作るのとか好きじゃないです、うん、あの別にね、そんなに作家性も出んし、まあ作りゃ作れるんやろうなって感じやから、はいはい、はい、うん、でも今回割とその世界観を出したいので、ちょっとセット的な、うん、あのもうなんでこんな椅子何個も作らんといかんないそうそう、椅子をちゃんと作ったりとかしてます、
うん、みんなあの寿司屋に座ってる体のやつもありますもんね、椅子付きのやつとか、
あの写真を撮りたくて、
うん、あと一個だけサトシ君がおるんよ ね、
そう、う
ん、
常連としてね、
常連なんか
常連で書いてた、
うん、あ、常連なんや、
はい、
あれはね、もうサトシ君今回は絶対作らんって決めてたんやけど、うん、なんか手が動いてた最後1個だけ1個だけ作らせてっていう、
あ、
いや、うん、1個でいるのがすごいいいなと思いましたよ、
うんうん、そうですね、うん
うん、う、一応ここのこの世界にもサトシは存在するんだなっていう、
ま
あね、なんか
死でもまだ大丈夫、
ね、うん、なんか安心感っていう、うん、
いや、もうだからあれですよ、だからマルチバース、
マルチ、あ、そうよね
最近流行り
うん、まあね、だからその今回その3回まだその先も続くか分からんけど、まあ、3回は決まってるから、うん、その1回やってみて、
うん、
あの様子を見てソフビにするかどうかもどうしようかなって思って、
あ、そうですよね、
あ、なるほどなるほど、うんうんうん、
でもなんかやっぱりこう作りたくなってきたソフビも、
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、
あの女の人のソフビってあんま売れないのよ基本的に、
ね、あ、そうなんですか、
前からおっしゃってましたよね、
そうそう、あんまりないし、
はいはいはいはい、
なんか作ってもなんか普通の美少女フィギュアとかなんかもともと女の子のフィギュアって世界観がもともとあるから、
そうですね、うん、
なんか作家のソフビってまあ怪獣とか、
うんうん、
そういう男っぽいやつがまあ王道やけど、
うんうんうん、
これやったらでも静か一人目はやっぱり静か作りたいな
って、ああ
感じです。
いや、これでもソフビになったらね、もういよいよもう、うん、あれですよ、サトシ君と並ぶキャラという、
うん、
う
ん、
サトシ君以来のみたいな感じになる、
え、まあ間もちろん何体もキャラは
いるけど、
ああいう主人公というかね、
サトシ君だってさ言ったらさ、うん、まあ、まあいろんなシチュエーションを経験してるから、うん、もはや違うかもしれへんけど、うん、最初の設定としても割と普通のおじさん
よ。いや、まあ確かにね、うん、そう、
サラリーマン、
そう、そ
う、
うん、だからまあ割となんていうか他のキャラと比べたら淡白っちゃ淡白なディテール
やけど、うん、それを出原さんの世界観に乗っけて面白くしてるから面白い人みたいになってるけど、うんうん、普通のおじさんやん、ただの、
うん、
まあね、確かにそうだ、
うんうん、山本聡ですもん ね、
普通の人です
よ48歳、うん、
静かもそうなるかもしれないよね。
これはあれなんですかね、やっぱ出原さんの、なんつうんですか、そのまあフィギュアイラストレーターとは別に作家としての、うんうん、なんつうの、そのこう作りたい欲でいうと、うん、こうやっぱ世界とか物語とか、
うんうん、なんかなんかフィギュアをもともと作りたいと思ってたというよりかは、
うん、
そのあの映画の一場面を作りたいっていう感じの方が強いかも。
はいはいはいはいはいはい、うん、
だからまあそんな完成度が甘いのかも。これ一個はそんなやっぱり何十日もかけて一個の顔を作るとか、うん、やっぱそれしたいわけでは多分ないやろうな
ってい
う
のがある。はいはいはい、でもだからこそ、なんつうの、やっぱキャラクターをこんなに いろんなバリエーションで作家性もあって出し続けられるっていうのは多分そこなんですかね。
ね、多分やりたいんやろうね。
うん、
いっぱいね作る。でもだからそれがなんかそのほら、あの作品集の出原っていうやつで、割ともう出尽くしちゃってる感も、ね、
あ、はいはいはい、
あってもう、うんうん、2000キャラ作ったらもうもうないやんみたいな、
はいはいはい、
感じもあったんやけど、うん、今回またホームレス以来に やってなんかやったら楽しかったからよかったね。
あ、
出ました。 ね
やりたいんやと思って。
そうっすよね。そこなんかすげえおもろそうなのは、だからまだ映像とか、うん、そういう具体的なそうストーリーがあるものにはな、まあ漫画はあったけど、うん、ないけど、うん、なんていうんですか、それがどういうノリの世界観なんやろみたいなんていうのは、うん、なんか見たい気もするし、うん、ない方がこっちも想像できる気もするし、うん、ちょっとなんか悩ましい感じもしますけど、うん、うん、
まあね、でもちょっと今回は動いたところもちょっと見てもらいたいね。
うん、なんかイメージどんなんつうの、サザエさん的な感じなんですか。
いや、そんなほのぼ、そこまでほのぼのなくて、まあ、はい、多分結構ブラックな感じやけど、
はいはいはいはい、
まあでもそんななんか気持ち悪い感じではない。
はいはいはいはいはいはいはい、なるほどね。島耕作みたいな感じなんですかね。
ああ、そこまでいけたらいいね。説得力がある感じに、あの登場人物で、うん、ね、それができたら、うん、かなり、ね、
いやなんか俺改めてほんまに思い出すっていうか、なんつうの、例えばまあ同じ高知出身の柳瀬隆のアンパンマンって、うんうん、あの俺最初にやった絵本やったんですけど、うん、幼稚園にあって、うん、でも今ってアニメの世界観をベースに見てるじゃないですか。
そうね。
でも、うん、あれだけ見たら、うん、どんなキャラでどんな世界観でどんな動きするのかとか全くアニメなかったら多分ないじゃないですか、
アンパンって言われても、
うん、アンパンがヒーローみたいな感じやけど、うん、でもやっぱあの世界観があって、うん、あ、このキャラはっていう風になるっていう流れが、
うん、
まあ一般的な中で、これだから今俺たちが見てるこのサトシ君とか、まあ、静香とかがどういう世界にいるのみたいなは結構すごい想像するの面白いですけどね、う
ん、どんな音楽流れるのかとかもね、
うん、どんな声なんやろうとかね、うん、
そのね、あのこの会社がどこにあるかって決めるときに、
はいはいはい、
あのイメージしたのは、うん、このギャラリーの近くです。
大東区、
大東区
この辺にあるちょっと小さめの会社っていうのに、
うんうんうん、台東区そんな会社ありそうやしね、
10人ぐらいで、
うんうん、ありそう、
10人ぐらいでやってんのに7万人もビューアーいんのか、うん、やばいな、
やばいよ、どういう風にしたらそうなんのかっていうね、うん、
まあね、あ、うん、まあだからあの、あ、まだお話作れるんやっていうのがちょっと、
はいはいはいはい、
確認できてとにかく良かった。
いや、めちゃくちゃ面白いです、う
ん、なんかある意味俺らも今回はあれですね、やっぱ出原さん、出原幸則っていう作家の、うん、なんていうんですかね、根本っていうか、
うん、
ほんまにやりたいことみたいなのがすごく伝わる内容やったというか、うんうん、
そうですね、
うん、
もともとこれをこういうのやりたかったんやろうなっていうのは、
うんうんうん、 まあだからそれをプラス去年の絵画とかもあって、今回も絵画ありますけど、
うん、そうね、うん、
そうです、絵画がツイートされました。
そうでした、間に合わなくて、
今だからこうアウトプットがやっぱりその何ぞの豊富になってきたことで、よりその何ぞのアクセスしやすさっていうか、想像力の膨らませやすさみたいなのも増えたし、
そうね、なんか、うん、絵描くの自然になってきましたね。
うん、
楽しいし、
あとはあれですよね、去年の南平記で、うん、南平さんとの対談の時に、うんうん、言ってたの気になる言葉ですよね。だから10年後は、うん、なんか、まあ、やってることは、うん、あ、じゃあ5年後は、やってることは変わらへんけど、うん、ペースはとかが変わるかもみたいに言ってたけど、10年後は、うん、違うことしてるかもみたいなこと言ってて、
うんうんうん、
まあそれはその時、うん、しかも対南平さんで言っただけなんかも分かんないんですけど、改めて今聞くと どうなんですか。
いやでも多分そのなんか展覧会とかそのほらお呼ばれが増えてる分、
うんうん、
やっぱり相手の要望に応えるのが多くなってきて、
うんうん、
でそれってあの物作るというよりかもう仕事に近いから、
まあそうですよね、
リクエストに応えるって感じやから、
うんうん、
だからそれいっぱいやってたら、
うん、
多分なんか飽きてくるし、なんか、
うんうん、
あの仕事してる人みたいになってくるからだからその10年後とかやったらもうちょっとそれがもういやこれはもうあの大丈夫、これはお金くれるかもしれんけどそれ別に自分のそんなやらんでもいいやつとかが、
はいはい
はい、10年後だったらもしかしたらもっと整理がついてやりたいのだけやってるかもなっていう、
うん
うん、感じやね、今やったら、
うん、しかもなんとなくこう今日インタビューで聞いた内容と照らし合わせると予感としてはそれこそアニメとかその物語を作ってる作家になる可能性もあるっすよね。
いやそれね、あの時々、
うん、
あのスケッチブックとかの、
うん、
あの唐突になんか作文みたいなの書いてるページとか時々出てくるんだけど、
はいはいはい、
時々書いてる、なんか
あ
君はお話が作りたいんじゃないのみたいな、
はいはいはいはい、
自分に呼びかけている日記みたいなやつが、
うん、
そして多分その、まあ、映画とか見た時になんかねやっぱりこう心を動かされるって、
はいはいはいはい、
なんかすごいことやから、
うん、
なんかね装備自分の装備を買った人がなんかそれで、
うん、
なんか考え方変わったり人生変わったりは特にはせんやろなっていうのはまあ嬉しいね、
うん、
ものを所持するっていう、
うん、
でもやっぱお話だろう、うん、人を動かすのはみたいなのがどっかにあるから、うん、そのねいつかはね、
うん、
お話を作りたいっていうのが
あるか、うん、しかもあれですよね、だからその今はもうテレビに出たりとかもあって、うん、そのなんつうのそのいろんなところに存在してるっていう、
うん、
なんかで出原さんってまあお酒も好きやし、うん、なんか俺らと遊んでくれる時とかもやっぱりこう出原さん自体が一個のキャラみたいな感じのとこもあるけど、でも同時にやっぱなんかいろいろなんかインプットしてるんやろうなっていう感じと、この空間とかこいつみたいな、もうちょっとなんかこう、なんつうんですか、こう、だそれがなんか全部ある時ガチって一個ハマったら、なんか物語とかってやっぱ経験値がもろに出ると思うんで、
ああ、ね、それはそうよね、
うん、
ずっと家にいる人はやっぱりそれなりの、
うん、
多分ねお話、うん、
やっぱり自分の脳内だけのイメージでは作り上げられないものがあるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、なんか今なんかすごいなんつうんですか、そのそういう意味であある極点みたいなに至る過程みたいなのをなんか傍らで見てるような気分もちょっとする
飲み会に参加するのもそれのためなんかもしれないですね、う
ん
う
ん
う
ん、
まあね、
人が見れるのはええもんね、
いやということでちょっとそろそろお時間でございますんで、うん、まあちょっとね、まあ、来月は映画もありますし、
はい、
もう映画なんかも我々のもう物語のもう、うん、
そうやね、
もうね、もう究極体なんでね、
そうですね、
いっぱい面白い映画あった今年は、
うん、まあ来年もどういうこれが井出島静香が展開するのか、うん、来年どういう展示になるのかも含めて、うん、まあ楽しみですけど、
ね、全然なんか知らんぷりしてる可能性も、ね、全然あります
ね、そんなんいましたっけ
あ、そうでした
ね。まあまずはまあもうひとまず、まあ、会期ちょっとあともう1週間ぐらいの感じの配信になると思いますけど、うん、ちょっと最後に一言メッセージをいただいて、うん、
はい、
じゃあお願いします。
はい、完全新作フィギュア劇場出島静香はでかい OL、 出島静香がシャリゾートの恋に落ちて、全く新しい形の AI 型ミステリー恋愛劇場になってます。実際展示してるものはフィギュアです。それを見て皆さんが、今回はいろいろ物語を作っていってくれたらと思ってますので、ぜひ現物見るとまた写真と違うんで、
うん、
360度、うん、後ろはあんまり見にくいけど、うんうんうん、いろんな角度から見れますんで、ぜひ現物を見に来てください。
はい、ということでございまして、いやー楽しみですし、まあ確かにそうですよね、空間で今回はちょっとメッセージがある内容でもあるんで、ぜひ
そうですね、
展覧会として見に来てください。ということで今月のアーティストのインタビューゲストはフィギュアイラストレーターそして画家の出原幸則さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
もしかしたら監督っていうのもつくかもね、
うんうん、これからありますよ。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、お世話になりっぱなしの出原さんのインフォメーションを太田さんの方からお願いします。
は
い、
出原幸則フィギュア劇場出島静香はでかい OL 開催中です。
はい、
会期は12月22日日曜日までとなっております。
はい、最後の週末も出原さん在労していただける、
はい、土日いる予定です。
ということで、まあ、もうね、うん、もう今年のこの展示分のワークショップは終了しましたので、
はい、モグラグギャラリー2024年の最後の展示になりますので、
そうですね、
皆さん
締めくくり
ぜひ遊びに来てください。
はい、ということで、まあ、本編でも言いましたけども、やっぱり会場で想像力をこうねドライブさせるのが楽しい見方じゃないかと思いますので、
さっきも言ったように全新キャラなんで、うん、見ようと思ったらいくらでも、うん、深く見れるから時間かかると思うんで、
う
ん、
そう、
お時間取ってきてください。
何でもそうですけど発問はやっぱね大事ですから、
うん、
目に焼き付けておくのは、今後このキャラクターたちがどう展開するのかとかね、もしかしたら今回でいなくなるキャラもありえなくはない。
あ、確かにね、
うん、そういう意味でも
最初の回にはいたのに、
うん、
みたいな、
うん、やっぱり第1回はやっぱり絶対見とくべきやと思いますんで、ぜひお越しくださいませ。ということでモグラグラジオボリューム456でした。
ありがとうございました。Drag.